はい、ここでは、私が現役時代にですね、まあ、プロの試合で実際にあった、超ずる賢いディフェンス戦略参戦ということで、ご説明いたします。そうですね、もうプロのリーグだとやはり当然レベルの高い選手同士が、マッチアップをしたり、まあ、チームでいろんな戦術を持ってオフェンスをしたりディフェンスをしたりというふうに、やっていくんですけれど、もう特にもうディフェンスの戦術に関してはやはり、まあ、教材の中でもお伝えしてますけども、クリーンなだけでは守れないんですね。で、まあ、ダーティーだったりナースティーな、とか表現で言ったりしますけど、そういった使える手段、全て使って相手を止めていたんですが、逆に本当にずる賢い、まあ、本当に面白いとも言えるんですけど、そういったディフェンス戦術をご紹介します。まず一つ目はですね、まあ、オフェンスでアイソレーションといって、まあ、ゴートゥーガイとかスコアラーが1対1で攻めるっていう戦術があると思うんですけれど、その逆アイソレーションですね。逆アイソレーションどういうことですかって思うかもしれないんですけど、まあ、どのようにしたかというと、例えば、相手チーム、素晴らしいフォワード、ポイントガードスコアラーが、まあ、例えば 2,3 人いたとします。もしくはその1人 とんでもなく上手い選手がいたとします。ただその全員が全員スコアラーではないんですよね。当然ロールプレイヤーっていう、まあ、チームにとってうまくフローさせるためとか、まあオイルって言ったりしますけど、うまくこう円滑に進めるための、ロールプレイヤーがいると思うんですけど、逆にその選手っていうのはあんまりスコアを取ったりとかって普段しないんですね。そういった選手がボールを持った時に、もうそういうスコアラーだったりエースプレイヤーに対してはもう完全フルディナイで、その選手に対しても逆にそんなにプレッシャーをかけずに、もうどんどん1対1をさせるように抜かしたり、もう単純にちょっと下がってもシュート打たしたりっていうことを、もう本当に行ってたんですね。そうすることで、チームとして、相手チームとしてはやっぱりエースのプレイヤーがどんどんスコアをして、チームとしていい流れを持って、うん、これが自分たちのリズムなバスケットだっていうふうに持っていきたいところを、なんか全然いつもシュート打ってないし打たなくてもいいんじゃないのっていう選手がもうガンガン攻めて、まあ、その選手が今日頃7点とかの選手が18点19点って取っても、実際そこは例えばエースプレイヤー2人が30点、25点で55点取られることに比べれば、彼らのその機会を、奪うことができるので、逆にこうチームのディフェンスとしては成功っていう捉え方ですね。そういった戦術をよく使ってました。で、実際そうすることによって、例えば、まあ、マイナーリーグの試合12分 ×4 クォーターだったので、だいたい100点ゲームっていうことになるのが多かったんですけど、なぜかその試合は87点ぐらいしか取れないみたいな、もうチームとしては明らかに成功ですよね。で、そのエースのプレイヤーも単純にボールを触る機会が減ってしまうんで、その普段攻めない選手が、シュートを日頃3本しか打たない選手が20本ぐらい打つわけですから、その機会全部奪われていることになるので、普段シュートを打ったりボールを触っていた時間が確実に削られますから、もう全くリズムも取れず、でチームとしてもこっちのチームが、イージーにゲームを進めるっていうことに成功したゲームが何個もあったんですね。なので、この逆アイソレーションという、方法、どうしてもこのエース止められない、どうしようかな、マンツーにしようかな、ボックスワンかな、ゾーンかなっていう、当然そのチームとしてその選手を止めるための方法もあるんですけど、逆にそうでない選手を一言で言えばもう好きなようにプレーさせて、チームとして勝利に導いていくっていう、これもう言葉で言うと、まあそういうことかって思うんですけど、実際の試合になると本当に見てて面白いんですよ。選手が攻めまくってるぞっていう風に旗からしたら見えますし、ここまでなんかドリブルとかついて やらせちゃうんだみたいな、なんかそういったことって実際プロだけではなくても、実際切符のかかった試合とかアンダーカテゴリーの試合でもそういったことをやることでアップセットに成功したりっていうことにつながると思うんで、ぜひこの実際プロであった、まあ、ずる賢いと言える戦術ですけれど、これ本当にもうチャンスがない、勝つ可能性が少ないっていう試合であれば、思い切って試すのありだと思います。ぜひあなたのチームのですねバスケットに取り入れていただければと思います。で、まあそのあとはですね、まあ、タイムアウト明けとか、チャンスがあればっていうところになるんですけれど、まあ、チームで共通理解をして、相手のポイントガードが、例えばピックアンドロールっていうのは今の現代のバスケットボールではもう本当にかなりの割合でコートの中で起こってるんですけれど、それに対して思いっきりブリッツ、つまりダブルチームですね、もうトラップ、もう思いっきり取りに行くんです。もうちょっとファールでも何でもいいから、そういう風にしてチームで相手のスコアラークリエイターをもう潰すっていうことですね。そこもかなり行ってました。で、まあ、当然チームであればポイントガードのところは、普段 ハードヘッジだったりとか、じゃあスイッチしようかとか、で、いろんな守り方あると思うんですよね。アンダー行こうかとか、もうそうではなく、もう積極的に、まあ騙し、もう騙しですよね。まあ、トラップにかける、罠に引っ掛けるっていう感覚で、いきなりもう襲いかかってポイントガードを、エースポイントガードを潰すっていうのを、これもブルックリン時代の、まあ、あのケニー・チャールズという、元 NBA 選手だった、監督の、指示で行ったりもしてました。で、そうですね、そういったことで、まあ、その相手のポイントガードがリズムを作ることが、まあ、アメリカのバスケットは本当に、まあ、本当ドミネートっていうんですけど、ポイントガードがやっぱりゲームを支配してくる傾向が、あったので、そういったことで相手の流れを断ち切るっていうことにもつながっていたので、これもぜひ、皆さんにも実践していただきたいかなという方法ですね。で、あとは、まあ、今ポイントガードってポジションのところで言いましたけど、あとはもうルーキープレイヤー、まあ、どのリーグでも当然1年目の選手っていると思うんですよ。大学、から進学したばかり、プロの入団したばかりっていう選手だったりとか、そういった選手ってやはりルーキーなので、当然まあ、緊張したりとか、まだ慣れてない、単純にまだその上手いディフェンスに対する対処法とかを知らない、まあ、それは経験で後々成長していくと思うんですけど、もう本当に若いうちに目をつむじゃないんですけど、もうルーキーのあまりその自信がなさげというか、まあ、ベテラン選手と比べたらまだそういう落ち着きとかそういったものもまだ少ないと思うので、そういったルーキー選手に対しては思いっきりスティールとか、プレッシャーフルコートでとか、あとディナイをもうしまくったりとか、まあ、先ほど言ったブリッツもそうですけれど、そういったプレイヤーメンタル的にまだ成熟してないような選手に対してどんどん汚いテクニックで狙っていくっていう、これもプロ時代本当によく行ってました。これは日本アメリカだけに限らずですね、もう日本のリーグでももう本当にそういった、トラップをかけたりして、で、まあ、向こうだと例えば僕がいた ABA とかでもそういうプレーを行ってたんですけど、そういうルーキーがそのミスしてイエーイっていう感じで、もうベンチもコーチもみんな盛り上がって、で、言う一言はもう決まってるんですよね。もう Welcome to ABA みたいな。まあまあ NBA だったら Welcome to NBA ですよね。まあ NBA 選手もよくルーキーの選手に思いっきりハードファウルして、もうちょっと怪我まではさせるつもりは全くないんですけど、わざと NBA の厳しさっていうのをルーキーに対して、まあ、かますというか、それはもう必ず相手に対するリスペクトもあったりして、ただ本当にルーキーをいじめようっていうだけではなく、自分たちも実際レジェンド選手たちにそういったことをされてるんで、そういった文化っていうのは、まあ、独特のアメリカのカルチャーになるかもしれないんですけれど、実際日本のリーグでもそういったことを、行ってましたね。だからそれはもう本当にパワーオブバスケットボールじゃないですけど、もう本当バスケットボールの一部、カルチャーの一部っていうことで、当然まあいろんなカテゴリーあると思うんですけれど、まあ、ドンチッチみたいに、ルーキーから素晴らしい選手も当然いるんですけれど、そういった、ルーキー選手、まだ成熟してない選手に対してメンタル的にも、もう本当にプレッシャーをかけていくということは、これぜひ、実践してほしいと思います。まあ、そのルーキー選手のためにもなるんでね、そういった経験をすることで成長しますし、自分自身もおそらくベテランになった時に自分もされたからやり返してやろうって、まあ、大体そういうふうになって、まあ、その文化が継承されていくんだとは思うんですけど、そういった、ところもですね、ぜひ、取り入れられてみてください。あとはですね、まあ、これも実際使った戦術なんですよ。まあ、相手に本当に、まあ、NBA 選手でいうステファン・カーリー、クレイ・トンプソン、カイル・コーバーのようなスリーポイントシューターがもういて、まあ、もう一言で言えばもう 50% 以上入っちゃうんですよね。で、どうせ 50% 入るんだったらすごいプレッシャーを与えよう、例えば顔の前にですね、手でこうチェックしたりとかで嫌がらせるとか、プレッシャーをかけるとか、足元に詰めるとか、いろいろあると思うんですけど、もうこれ何やっても結局 50% 入るんで、だからこれもブルックリン時代のコーチ、から言われたんですけど、もう1本目でもう思いっきり体当たりぐらいの、もう飛び膝蹴りは当然しないんですけど、もうハードファウル、もう思いっきり体吹っ飛ばすぐらいの、テクニカルとかアンスポーは取られないレベルぐらいですけど、思いっきりファウルしてもう吹っ飛ばせっていう風にこれ実際やってました。本当に殴る蹴るとかそういうことはよくないんですけど、バスケットのまあルールにおけるまあハードファウルってあるじゃないですか。その相手のオープニングの、まあ、1回フリーになる時ってどうしてもあると思うんですけど、そこだけ思いっきりファウルを浴びせることで、そのシューターが次からシュートを打つときにまた来るんじゃないかっていう、ひょっとしてやったかって、さっきのがちょっと気になるとやっぱ残るんですよ、意識の中に。そしてその結果、その試合中ずっとリズムが取り戻すことができず、もちろん早い段階で1本入ってしまえばそういったシューターっていうのは当然素晴らしい能力を持っているので、メイクできるようになってくるんですけど、ただこれうまくいくと本当にそれが、まあ一言で言えばトラウマじゃないですけど、1本目に悪い印象を与えることによって2本目3本目がなかなか来なかったりとか、 そういったあの悪いリズムで試合をそのまま運が良ければ終わらせれてしまうっていうこともできるので、当然まああのスリーショットになってしまうんでフリースローを3本入れられてしまうことはあるんですけど、ただ1試合通じてずっとスリーポイントを入れられ続けるよりは、逆にそこで相手にとって嫌な印象っていうのを植え付ける、これも実際プロでは本当に当たり前のように行っていた、ずる賢い戦略ですね。まあ、あの日本のリーグだとあんまそこまでやったことはないですけど、もう本当にアメリカの選手っていうのはもうスペシャリストが集まっているので、そういったまああのダーティーな手段も本気で使っていかなければ守ることはできないので、まあ、そういった考え方もできると思いますので、ぜひやってみてください。でまあこれ最後ですね、まあ、あんまりその戦術っていうよりも、まあ、これは本当一言で言えばメンタルブレイクさせるような感じなんですけど、あのアメリカの選手とかってやっぱ自己主張がすごくてすごく喋るっていうのはもう皆さんもご存知かと思うんですけど、もうとにかく言葉で揺さぶるんですよ。例えばバーって言ったらもうイライラして、逆にオフェンスファールになったり肘振り払ってテクニカルをもらったりとか、いろいろそういったものにもつながるんですけど、あの例えばまあオフェンスの時とかは You can guard me とか言って、つまりお前俺を守れないとか、うん、で入れてみろ入れてみろとか、やってみろはいとか言ってもうフトラッシュトークをしまくって、いや俺はできるとかって当然向こうの選手も言い返してくるんですけど、それで落とした後にイエーイみたいな感じで相手の顔の前で思いっきり拍手とかして、そしたら相手がリスペクトがないということで突き飛ばしたらそのままテクニカルとかになったりして、結局そのプレイヤーがあのコート上からいなくなるっていうような、あのそれ実際あったんですよね。あのだからやっぱりまあそのアメリカの文化っていうのもありますし、ストリートボールのカルチャーもあるのかもしれないんですけれど、そういういわゆるトラッシュトーク、まあ一言で言えばもうゴミのようなトークなんですけど、相手を本当に挑発するような言葉をかけ続けることによって、相手 あのプレー中に穏やかではない冷静じゃない状況、まあ一言で言えばもう怒ったりとか、そうやってちょっともうエモーショナルになりすぎてプレーにフォーカスできてないようなメンタル状況を作り出すためには、トラッシュトークで、うん、お前なんかうまく1個も入る打ってみろ、はい、はい、そういう感じで言ったりっていうのは、まあまあ、今日本語で言いましたけど、そういったもう英語でですけど、そういったコミュニケーションはかなりコート上で、行ってました。でまた一人のマッチアップでもいいですし、チームとしてまたはベンチサイドからとか、思いっきりあのそういう特にメンタルがこうアップダウンが、起伏が激しいような選手ですね、そういった選手に対しては、スキルだけでは当然対抗できないので、メンタルの方で揺さぶりをかけるっていう、まあ、そういったところも実際アメリカでは戦術として行ってましたので、まあ戦術というかもう心理戦ですけどね、そういったところも意識してバスケットボールにぜひ取り扱ってみてください。そうすることでバスケットはもっと楽しくなります。本当にただプレーして上手い下手だけじゃなくて、やっぱりいろんな要素があるので、そうすることでやっぱりさっきも言いましたけど、パールバスケットボールとしてバスケットボールのコート上をより楽しむことができると思うので、ぜひこのずる賢いディフェンス戦術ですね、あなたのゲームで取り入れられてみてください。